2025年の聖霊降臨祭ペンテコステを迎えました。今年はコリントの信徒に向かって使徒パウロが、教会が聖霊によってイエスは主なりとの告白を持って一つの体として生きていけるいくのだというその冒頭の御言葉を心に刻みたいと願います。それぞれにいろいろな異なった賜物が与えられておりますが、それらは聖霊によって主イエスを救い主と告白して賛美することにおいて誠に意味のあるものとなると言われています。主イエスを私の救い主と告白するその始まりは洗礼であると言えるでしょう。それぞれに振り返ってみますと、洗礼に至るまで時間のかかった人も、あるいはそうでない人もあるでしょう。不思議な導きと出会いの中、私たちは教会へと導かれてきています。そこで待っているのは、この礼拝であります。個別の面談などももちろんありますが、いつもそこで申し上げお伝えすることは、私どもの信仰の基本、土台には礼拝がありますから、礼拝にとにかくまずおいでくださいと、そして求道し道を求めて信仰を求めて教会での生活が始まることになると思いますが、そう簡単に洗礼を受けていわゆるキリスト者、信仰者、クリスチャンという肩書きを背負うというところまではなかなか一気にはいかないのが現状だと思います。こんな自分が本当に信じていると言ってよいのだろうか。そう自問自答し、答えはノーなんです。いや、自分はちゃんと信じてるとはとても言えない。いや、聖書のあそこのことはよくわからないし、ここのこともよくわからない。理由はいくつでも上がってくるわけです。そして、自分に洗礼をぜひ受けてほしい、受けたらという圧がかかっているのも感じ取りながら、でも、踏ん切りがつかないのです。私は逆でした。私はもちろん牧師の子供として生まれ、私の父は札幌教会の協力牧師で、本務は酪農学園大学の宗教主任でしたが、家族揃って小学校の4年生からずっと札幌教会に通ってました。ケンちゃん、ケンちゃんと呼ばれてみんなに愛されました。小学校を卒業し、中学校に上がって、まあ成人洗礼を、私は幼児洗礼受けてませんでしたから、成人洗礼を受けるその時をみんなが待ってくれている。それはよくわかってました。ただ、私には反抗期がやっぱありまして、うちの父親は、父親ではありますけども、今の私と同じように、後ろに神様控えちゃってるんです。ですから、私にとったら、巨大な壁どころではありません。絶壁のように立ちはだかる人でした。でもその父に、 生意気にも中学校2年生の夏休みに入るときに、この分厚い旧新約聖書を最初から最後まで全部読み通すから、洗礼を授けてくれと。授けろとはさすがに言えません。戦中派の父ですから、めちゃくちゃ怖いんです。ですから、聖書最初から最後までちゃんと読むから、洗礼授けてっていうような言い方だったと思います。それは私なりのやっぱ反抗心ですね。これだけやったんだぞっていうのをちょっと見せて、自分も一人前の、教会のメンバーになるんだ、みたいな気負いがあったんだろうと今にして思います。でも、私のようなケースは極めて稀なタイプだと思っています。多くの方は、教会と縁がないところから教会に導かれてきたりして、でいろんなつながりの中で一緒にこうやって礼拝を守る中で、もうそろそろどうですかって何度か声かけられたりする。でもやっぱり踏ん切りつかないんです。自分の意志の力で決めて実行しようとしているから、おそらくいつまでも踏ん切りはつかない。と、私は思う。自分はタイプが違うから、あまり強く言えないんですが。信じること。信仰者。先代の山本先生なんか、昔の方は信仰者と濁りますね。私あれ好きなんです。キリスト者は信仰者として生きること。それは本当は、自分を手放す。放棄するより他に道はないんです。自分を大事にしろというこの世の中の価値観の逆を言うわけです。自分を手放し、自分を放棄するのは、その自分を受け止めて支え守ってくださる方を見出し、その御手に委ねることであります。それが信ずるということ。それは理屈では分かっているつもりであります。しかし、踏ん切りがつかない。例えて言うならば、それはバンジージャンプに似ています。皆さんはバンジージャンプお分かりになりますでしょうか？高い渓谷のところにかかっている橋のようなところとか、崖の上のところから少し出っ張らせたところからですね、足にゴムの絶対切れそうもないこんな太いゴムのロープをくくりつけてですね、そこから飛び降りるわけです。そうすると落下するわけですけれども、まあ、ゴムによってビヨーンと伸びきったところからまたシューンと戻って、まあ、何度か行ったり来たりして最後はこう引き上げられていくわけです。まあ、度胸試しのようなものですね。私、高所恐怖症なんで絶対に無理なんですけども。でもそのテレビとかでやってるのは見るのは面白がって見るんです。あのバンジージャンプ。YouTube の中でも時々出てくるんです。準備万端整えて、その、飛ぶ台のところまでこう行くんですけども、もう足が震えて動かなくて、周りの人たちがさあ、いいよ、どうぞ、言うんですけど、その人はもう硬直して動けなくなっていくっていう、その姿がよく見られます。いやー、高いところから落ちるなんて、なんでそんなことを喜んでやるんだろうかと思うほどで、矢は奈落の底に落ちていくような感覚ではないか。どうしようもなく怖い。だから足がすくむわけです。で、 商売でこのバンジージャンプを経営している人たちは、おそらく法的にですね、本人の意思として飛ぶ。で、それを安全に、実行して戻ってこれるようにする責任があるわけですが、本人が、こう、まあ、いわゆるこう、飛べないでいるときに、背中をこう押すようなことは絶対してはいけないわけです。本人の意思を無視して背中を押すわけにはいかない。自分の意思で飛ぶしかない。しかし自分からは怖くて飛べない。いつまで経っても飛べない。そしてずっと飛び台の上にいる。踏ん切りがつかず、ずっと飛び台の上で下を眺めながら、自分自身に対してああだこうだと言い続けていくことになる。あまり例えとしてはふさわしいとは言えないかもしれませんが、私どもはそのようにして、皆自分にどこかしがみついている部分があると思うのです。自分を投げ出す。自分を手放して放棄していく。それが信仰ですよって言われてて分かってても。でも、どこかで自分ってものを握りしめ、しがみつく部分がある。そんなもののために、なんと、神様御自らが私どものもとに来てくださったというのが、今日のペンテコステの出来事なわけです。神様が直に私どもに触れてくださる。私どもの中に入って、私どもの目を開き、この耳を開き、そしてペシャーンと崩れてしまっている私どもの手を取って立ち上がらせてくださる。福音書の中の主イエスが多くの人々を癒して目を開き耳を開き立ち上がらせたようにであります。過去の昔話ではなくて現在の私のこととして聖霊なる神様が私たちに触れて私たちを動かし私たちを変えてくださる。今バンジージャンプに例えてみましたが、今日も例えのてんこ盛りですが、実は同じ飛ぶんですけど、パラグライダーとかハンググライダーというのをご存知でしょうか。パラグライダーというのは後ろにパラシュートを引っ張って、山の上からこうかけて風を受けてこう飛んでいくわけです。でパラシュートがこう上昇気流を受けながらこうその下に人がいるわけですが、こう飛んでこう空中遊泳するわけですね。ハンググライダーというのはこう羽になっているものですね。でこう棒があってそこをこう掴みながらこう紙飛行機みたいな感じですけれども、その羽付きのものにこう捕まって飛ぶわけです。まあパラグライダーでもハンググライダーでもそうやってこう空に向かって飛んでって風を受けて滑空する。で上昇気流を上手に使いながら結構長時間こうずっと空を舞うんですね。この高い空から眺める景色っていうのは素晴らしいものだそうです。で、やはり初めての人や初心者にはベテランのインストラクターが一緒について助けてくれてこの大空を飛ぶということが実現する。まあ、高尾とかですね、東京でしたらあちらの方に秩父とか行くとそういう施設があるそうです。で申し込めば 全くの初心者でも、そのインストラクターの人がついてですね、一緒に飛んでくれるんです。で、まあ、二人乗りになるというか、こう、インストラクターの人が、その初めての人を、こう、抱えて、行くようなものなんですけども、最初は見た目は何とも滑稽な姿です。もう二人してタタカタタカタカタと山の斜面をですね、こう走り降りてきながらですね、このパラシュートに風をいっぱい受けるようにしてこう飛ぼうとするわけですね。でも、後ろでですね、そのインストラクターの人がこのパラシュートの針をつかみながらですね、はい、行きましょう行きましょう、持たして持たしてってね、声かけながら励ますんです。そして、はい、そこで蹴ってつってポンって言って、そのパラシュートいっぱいにこうね、風を受けて、こう、ふわっと浮いていくわけです。その、瞬間というのはもう、異様のない喜びの時だと思いますね。そして、そのインストラクターがこう、風を操りながらですね、どんどんどんどんこう、旋回して上空高く高く、登っていくことになるわけです。何年か前の年間成功を思い出していただけますでしょうか。イザヤ書40章11節の言葉が多分実現した感じでしょう。主に望みを置く人は、新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。あれです。きっとそれを実際のこの味わい知ることがきっとできるんでしょう。しかしです。昔、もう50年近く前になってしまいますから、私の世代でないと多分わからない。中島みゆきの歌で、また出てきました。すみません。中島みゆきの歌で、加藤登紀子が歌っていた、この空を飛べたらという歌が実はあるんです。機会があったらぜひ YouTube ででも聴いてください。この空を飛べたら。実はこの後、研ナオコさんも歌ってるんですけどもね。この空を飛べたら。まあ、歌詞は、歌は、いわゆる別れ歌でありまして、男女の別れを歌っているのでありますが、第一節が次のような歌詞になっているのです。空を飛ぼうなんて、悲しい話をいつまで考えているのさ。あの人が突然戻ったならなんて、いつまで考えているのさ。暗い土の上に叩きつけられても、懲りもせず空を見ている。凍るような声で別れを言われても、懲りもせずに信じている。信じてる。ああ、人は昔々鳥だったのかもしれないね。こんなにも、こんなにも空が恋しい。こういう歌なんです。全く次元が違うと言えるとは思いますが、空への憧れ、憧憬は、この地上で罪に絡まれてがんじがらめになっている自分の裏返しとして、実はどこかあるんじゃないだろうか。パラグライダーやハンググライダーに初めて乗るときに、同伴してくれるインストラクターが、大丈夫ですよ。はい、力を込めて走って。そこでジャンプとか言ってですね、優しく語りかけてくれるように、聖霊なる神様は私たちの耳と目を開き、復活のイエス様が語りかけてくる言葉と姿を見させるのです。聖霊をいただく、それ神様の直接的なコミットなんです。でも何がこう、神秘的な状態、恍惚とした状態になるわけではないと言った方が良いと思います。 聖霊を受けるということによって何がそこで大事かというと、復活のキリストです。そこにちゃんとつながってないと、聖霊だけが一人歩きして、もう、キリスト教関係なしの何かこう、一種の瞑想的な神秘宗教に陥ってしまいます。聖霊のお働き、働きかけというものは、復活のキリストにきちんとつなげられていって、確かに神の右の座にいましたもキリストでありますけれども、まさにその聖霊によって、今私たちと一緒にいてくれる。私たちの中にいてくれる。傍らかもしれない。いや、私たちを背負っててくれるかもしれない。場所はどこでもいろいろと考えられるんですけれども、その復活のイエス様が、私たちの目を開き、耳を開き、私たちに力を与えてくれる。そう。私たちを見ていてくださる。きっとこう言ってくださるでしょう。この踏み出せない私たちに、踏ん切りのつかない私たちに、君はもう十分に考え、吟味し、悩みもしてきた。そう。私をはずっと見てきていたのだと。そう言われながら、その上でなお問われる。本当に肝心なことは一体何なのか。それは、君自身の納得かい？もしそうなら、君は神になるしかないねって。やれるならやってみたらいい。まあ、そんな意地悪なイエス様の声が聞こえてくるようでもあります。理屈では頭では分かっている。でもどこまでも自分にこだわり、自分にしがみつき、自分が納得できることを求めていく。でも、葛藤を抱えて苦しいと思う。北海道弁だと、その時、苦しいっしょって多分言うんです。大空を飛ぶわしのように、自由にせられる救いを教えられていて、分かっているつもりでありながら、頭の中だけでスルーしている。これは、洗礼を受けた後だって、実は何度となくしていることではないでしょうか。やっぱり自分ファースト。自己中心で自分が納得することを何より優先しようとしていく。でもそれをやっていくと、どんどんどんどん行き詰まり、どうしようもない八方塞がりの中に陥るか、もう聖書とかキリスト教とか信仰から逃げ出すかというところでしょう。もうこれは自分には合わないんだと。割り切ろうとするでしょうか。踏ん切れないけど割り切ることはできる？なんか都合いい話。なんて、やっぱりまた意地悪な言葉が聞こえてきそう。聖霊なる神様が私たちに下り、働きかけてくださるのは何度も言いますけど、恍惚とした心理状態になるのではありません。そのような神秘体験を与えるものではないんです。そうではなくて、聖霊が下り、復活のイエス様を見出させ、その声を聞かせていく。パラグライダーに初めて乗るときのように、復活のイエス様が同伴してくださっているのに気づかせ、知らせる。それはイエス様の十字架と復活の許しと救いを真に自分のものとして受け取らせ、私は道であるとの仰せられたイエス様の道を、信仰の道を歩もうと踏み出していくことになる。最後に、そこには祈りの格闘が起こる。 前にもお話ししましたけど、創世記の族長ヤコブを思い出してもらいたい。兄エサウに抜け駆けをし、父イサクを騙して、長子の特権や族長が受けるべき神の祝福をかすめ取ったヤコブでありました。結局、兄の怒りが殺意にまで及び、家におることもできず、母のつてで、おじラバンのもとへと逃げ出したわけです。しかし神の祝福の約束は有効でありまして、逃げてった先で彼は結婚し、多くの家族を与えられました。そして多くの家畜と財産も与えられました。もう何も文句がないはずの状況であります。しかし、ヤコブはそれで平安でも幸せでもなかった。ふるさとへの憧れが、神の祝福を受ければ受けるほどに、ふつふつと湧き出てきていたのではないでしょうか。しかし故郷には、殺意まで抱いた兄エサウがいるわけです。帰ったら、復讐されるかもしれない。いや、されるだろうと。それほどひどいことをしたのだから。その葛藤の中にも、あの大空を憧れるわしのように、ヤコブはふるさとを目指して旅立った。旅程の最後の最後、ヤボクの私という川を渡っていく私のところで、その川を越えていけば、もうそこはふるさと。しかしなお躊躇しているわけです。兄エサをなだめるべく、取られてもいいように、財産も先に送り出した。最後に家族も送り出した。一人残ったヤコブですよ。ヤボクの私のヤコブ。シャレのようですけどね。聖書はそこで一晩ヤコブが夜の闇の中ある人と格闘したと記すのです。相手はある人と言われて、文脈からこれは神様から使わされた天使であろうということがわかるわけです。しかし夜が明けようとするとき、つまり徹夜の格闘レスリングのような組打ちをしてて勝負がつかなかった。そんな中でですね、夜明けが近づいてきて、その人はもう離してくれと、夜が明けてしまう、そう言って去ろうとするわけです。何故か。天使は神の使いでありますが、神と等しい立場で人間に相対するのです。つまり、神様がそこにおられるのと同じということなのです。罪深い人間が、聖なる神様のをまともに見ようものならば、たちまちに打ち滅ぼされて死んでしまう。その人が、夜が明ける前に去ろうとするのは、ヤコブがその人、神様を見て死んでしまわないようにしようとすることであります。ヤコブはどうしたか。格闘？いや、戦うどころではありません。もう彼はその人にしがみついて話そうとしなかった。そしてヤコブ自身もこう言うんです。あなたが私を祝福してくださるまでは話しませんって。その方は、ヤコブにイスラエルという新しい名を与えて、ついに祝福してくださった。ヤコブはその後こうつぶやくのです。私は、 顔と顔とを合わせて神を見たのに、なお生きていると。そう。なお生きている。格闘した相手が神様だったんだ。そのことを知り、その場所を神の顔という意味のペヌエルと名付けたというのです。この野僕の私での出来事は、私は祈りの出来事ではないかと思う。徹夜の祈りをしていた。理屈ではわかっているが、体が動かない。そんな時に、祈ることが与えられている。ヤコブのように、神様と格闘するように祈る。祈りの言葉がお体裁のいい言葉でなんかなくたっていいんです。神様なんてことしてくださるんですか？食ってかかったっていいですよ。神様あなたひどいじゃありませんか？神様をなじったっていいですよ。格闘するっていうのはそういうことです。神と格闘する祈り。自分の本音をぶつけて、自分の不安も怒りも悲しみも、悔しさも、喜びも、全部ぶつけていく。そして、しがみついて話そうとしないように、あなたが私を祝福してくださるまでは、決して話しませんと、そう言ってしがみつく、そういう祈りであります。この自分の不信仰さなど、全能の神様にはとっくにお見通しのはず。この自分の差し伸べられる、この自分に向かって差し伸べられる復活の主の御手を見出す目が聖霊のお働きによって与えられるわけです。それは、この祈りを通して実現していく。聖霊の助けの中、復活の主がぐずぐずぐずぐずしている我らの手を取り、引っ張り上げてくださる。信仰は賜物、いただき物。それはこうやって実現するのです。そこから主を明かしする使命に生きる一歩が踏み出される。いや、すでに歩む恵みをいただいているのではないか。今日、そのことのゆえに感謝と賛美を共にしたい。聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるとは言えないのである。イエスは主なり。イエスは我が主なり、我らが主なり。そう告白し、賛美できる恵みの事実を心に刻み、目に見える聖霊なる神様の働きを褒めたたえ、感謝したいと思うのです。